ました。それでは早速ですけれども、聖書を拝読したいと思います。今日の箇所は新約聖書ヨハネの福音書第9章の1節から7節を拝読します。生まれつきの盲人の癒し、これを学びたいと思います。ヨハネの福音書は第9章の1節から7節でございます。では9の1から拝読させていただきます。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の技がこの人に現れるためです。私たちは、私を使わした方の技を、昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。イエスはこう言ってから、地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。行ってシロアン、訳して言えば使わされた者の池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰って行った。一言お祈りをします。天のお父様、今日の聖書の言葉を祝福してください。ご聖霊が一人一人の心に届きますように働いてください。そのためにこのものを清めてお持ちください。イエス様の尊い御名によってお祈りします。アーメン。有名な奇跡の出来事でございます。これは実際にあったことです。しかし、この生まれつきの盲人はまだ救われておられない方を代表しております。まだイエス様と出会っておられないお方は生まれつき盲目であるわけです。それは聖書の教えです。私はそのことはクリスチャンになって分かりました。人間は神の形に作られていますので、肉の目があるだけではなく霊の目があります。この肉の目は物質の世界を見ることができるように、霊の目も霊の世界を見ることができるのですけれども、霊的に盲目ですから見えないわけです。神様から離れているなら霊的に死んでいるのですから、霊の目が閉ざされているわけです。私はクリスチャンになる前に、小川宗五郎はどこから来たのかということは分かりませんでした。私は不思議に子どもの頃からこの疑問がありました。大人を困らせた経験があるんです。答えることができなかったんです。僕はどこから来たの、何のために来たの、どこへ行くの、死んだらどうなるの、私は分かりませんでした。 私だけじゃないと思います。なぜそうなのか、霊的に盲目であるということです。ですからこの生まれつきの盲人はまだ救われておられない人たちを代表しているわけです。今日はこの生まれつき盲人の人がどのようにしてイエス様と出会って、出会ってからどのように変えられたか、それを共に学んでいきたいと思うわけです。まずこの盲人は神の恵みを知ったということでございます。イエス・キリストの恵みに出会ったわけでございます。9章1節に、またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られたと書いてございます。イエスは盲人を見られた。この盲人は物乞いをしていたわけです。目が見えませんので、人の足跡が聞こえたら恵んでください、助けてくださいとおそらく言っていたと思います。しかしながらそのように言っても多くの人は素通りしていったと思います。しかしイエス様は足を止められたんです。そうして彼に目を止められたわけなんです。多くの人が見て見ぬふりをして通り過ぎたのに、イエス様は止まって彼に目を注がれたわけなんです。これは恵みであるわけです。彼は目が見えませんので自分ではどこも行けないんです。でもどこも行けない自分のところにイエス様がわざわざ来てくださって目を留めてくださったわけです。このイエス様がわざわざ自分のところに来られて目を留めてくださったということがなかったら、この生まれつきの盲人はイエス様を知ることがなかったと私は思います。私たちはどのようにしてイエス様、神の子、救い主として知ったんでしょうか。私たちもイエス様を知らなかった。でもイエス様は私を知って私のところに来られて私に目を留めてくださったという、この恵みがあったからこそ私たちはイエス様を知ることができたんじゃないかと思うわけですね。イエス様はルカの19の10で、人の子は失われた人を探して救うために来たとおっしゃいました。人の子は失われた人、いるべきところにいない人を探して救うために来たと、こういうように言われました。もしこの中にまだクリスチャンじゃない方がいらっしゃいましたら申し上げたいと思います。あなたはイエス様をご存じないと思います。でもイエス様はあなたをご存じで、あなたの必要を知っておられ、あなたに目を留めておられるんです。これは恵みではないですか。この世の人たちは私たちに無関心で、私たちが悩んでいても素通りしていくんです。でもイエス様は私たちを見つめてくださるんです。これは恵みなのです。この恵みがあって私たちはイエス様に出会うことができたんです。私は救われました。でも自分で探し回ったんじゃないんです。何も見えないから、私も霊的な物乞いをした生まれつきの盲人だったんですが、イエス様があるクリスチャンを通して私のところへ来てくださって、私に目を留めてくださった、このことがあったから私はイエス様に出会うことができたんです。まずイエス・キリストの恵みがあったということです。もう一つの恵み、それはイエスが愛の言葉をかけられたという恵みでございます。2節、弟子たちは彼についてイエスに質問していった。 先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、その両親ですか。イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません。神の技がこの人に現れるためです。弟子たちは彼が盲目に生まれついたのは誰の罪のせいですかと聞いたわけです。そうするとイエス様は両親でもない、本人の罪でもない、神の技が現れるためですと言われたんです。人間は皆何か不幸なことがあると原因を追求します。しかし原因をいくら探しても答えは出てこないんです。この世の宗教、多くの宗教を見ましたら、どうしてこんな不幸なことが起こったのかっていう、先祖のたたり、罪のせいでこういうようになっています。だから修行してその罪が洗い清められるようにしなければなりません、こう言います。それしか教えることができないんです。なんでこんな不幸があるのか、それは罪の結果であって、罪を除かない限り答えはありません。これしか教えようがないわけなんです。この世の宗教はほとんどそう言いますね。実は新興宗教などはそのようなことは諦めて、この世のこと、どうすれば儲かるかとか、どうすれば病気から治るかとか、この世的なことばっかり言って、根本的なことを触れることができないと思います。キリスト教だけが目的を言うんです。苦しみの目的を言うんです。原因は触れない、目的を言うんです。それは神の技が現れるためです。これは考えられないことだと思いますね。どうして一般的な宗教は罪の結果だとしか言えないかと言いますと、それは贖いがないからなんです。贖いがなければ当然罪の結果、苦しみを受けなければならないということになります。ところがキリスト教はなぜこれは罪のせいだと言わないかと言いますと、贖いがあるからです。神の御子であるイエス・キリストが私たちが受けるべき罪の罰、呪いを十字架で受けてくださり、罪をあがなってくださった。もう罪の払うべき代価は支払い済みになっている。だからこの人にこういうことが起こっているのは神の技が現れるためなのですと言われるんです。これはなんという恵みでありましょうか。イエス・キリストがなすべきことを私たちに代わってしてくださったんです。だから今の苦しみは、今の問題は罪の結果じゃないんです。それは素晴らしい目的があるからです。吉成稔という方はハンセン氏病になられて目が見えなくなられました。この方はなぜ自分がこんな苦しみを受けなければならないのか、自分がどんな悪いことをしたというのかという矛盾に苦しんでいたそうです。自分より悪いことをしている人いるじゃないか、しかし自分は他の人より重い病気になっているじゃないか、なんでそうなんだ、この矛盾はなぜなんかと施設で思っておられた時に、そこに施設の中でキリスト教の集会が開かれ、人に誘われて出席なさったそうです。そしてイエス・キリストという方が 十字架にかかって死なれた話を聞かれたんです。その時に思われた、イエス・キリストという正しい方がなぜ十字架にかかったのか、これほどの矛盾はない、良いことをされたら恵まれるはずなのに、良いことをしたのになんで十字架で死んだのか、これほどの矛盾はないとずっと考えたそうです。そして続けて聖書を学んでいくうちに分かったんです。イエス・キリストは神の子で、私たちを罪の呪いから救うためにこの世に来られ、自らを十字架に捧げ、私たちの受けるべき罪の刑罰を受けて死をもって払ってくださった。だから苦しみは神の技が現れるためなのだと言われるわけです。なんという恵みなんでしょうか。このようなことをこの世の人たちはどれほど聞いたことがあるでしょうか。この世では口では言わなくても多くの人が悩んでおられると思います。悩みのない、問題のない人はほとんどないと思います。ただ口で言わないだけなんです。どうして私がこのような目に遭うのか、どうして私の子供はこうなのか、どうして私がこんな病気に今ならなければならないのかと悩んでいらっしゃると思うんです。宗教に聞くならば、それは先祖のたたりであり罰である、だから修行して救われないといけませんと言うかもしれない。でもイエス・キリストは言われるんです。それは親の罪でも本人の罪でもない、神の技がその人に現れるためです。これがキリスト教のメッセージです。この生まれつき盲人の人がなぜイエス様に出会えたか、神の恵みを知ったからでございます。またもう一つ経験があります。それは彼はイエスの救いを信じて救われたという経験でございます。九章五節、私が世にいる間、私は世の光です。イエスはこう言ってから地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。行ってシロアム、訳して言えば使わされた者の池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰っていった。最後、そこで彼は行って洗った、すると見えるようになって帰っていった。彼がこのような行動に出たのはなぜなのか。それは恵みに満ちたイエス様の愛の言葉を聞いたからなんです。彼は想像ですけれども、今まで前を通る人から何度も聞いたと思います。どうしてこの人はこんな不幸なの、それは先祖のたたりじゃないですか、それは何か悪いことをしたからこうなってるんじゃないか、もうこんなことは何遍も聞いてるんです。でもイエス・キリスト様だけ立ち止まって、それは罪ではない、それはこの人に神の技が現れるためですという言葉を聞いた時、このことを言う人は普通の人じゃない、普通の世間の人じゃない、この人は聖書で約束されている来たるべき救い主であるに違いない。そしてこの人が椿で泥を作って目に塗ってシルアムの池へ行って洗いなさいというこの方が言われることだったら信じると言ってそれを実行したわけです。そうしたらイエス様が言われた通りに彼の目は開いたわけです。皆さん考えてみてください。 目に泥を塗るいうことは普通はね、一番目に悪いことだと思います。それでも悪いと信じられないと思われることであっても、普通の人が言わないことをこの方は言われるんです。だから私はこの方の言われることを信じますと言って実行したら本当に見えるようになった。イエス・キリストを信じたんです。そして目が開いたわけなんです。私たちはどのようにして霊的な目が開かれるようになるか、それはイエス・キリストを信じることです。信じるだけでいいんです。ただそれだけです。何の行いも努力もいらないんです。条件はイエス・キリストが私の罪のために死なれた、葬られた、蘇られた救い主であるということを信じることです。イエス・キリストを受け入れることです。そうすればイエス・キリストの贖いによって罪が許され、新しい命が与えられて、今まで見えなかった霊的な世界が見えるようになるんです。私は天国へ行けるようになった。信仰というのはイエス・キリストの言葉を信じることなんです。自分の知識や常識では考えられないと思われるその言葉を信じることであるわけです。馬鹿らしいと思う、ありえないと思う、そのようなことであってでもそれを信じることが信仰なんです。信仰の反対は傲慢です。プライドです。信仰イコール謙遜です。同じラインにあるんです。信仰を妨げているのはプライドです。でもプライドを捨てて御言葉に従った時に救われるわけです。クリスチャンの方々は旧約聖書に出てくるアラムのナーマン将軍のサラートの癒しの物語をご存知だと思うわけです。彼はアラムの国の将軍であったんですけど、サラートという皮膚病に侵されていたわけです。当時は不治の病と信じられていたんです。彼の家にイスラエルから来た少女がいたんです。そしてこう言います。ご主人様がイスラエルの国の預言者に出会われたらきっとこの病気は治りますと言ったんです。で彼は出かけるんです。たくさん贈り物を持って、そしてしもべたちも連れて預言者の前に行ったんです。そしたら家から使いの者が出てきてこう言ったんです。ヨルダン川に行って7回身を浸しなさいと、そうすれば治りますと。ナーマンすぐそれやりました。怒りましたね。バカなこと言うなというね。私はわざわざやってきたんだ。預言者は来て私のために祈って手を置いて祈ったり、そういうようにしてくれるはずじゃないか。それがあの汚れたヨルダン川へ行って身を浸しなさいという、ヨルダン川より私の国の川の方がよっぽどきれい、怒って帰ろうとした。そうしたらしもべが止めたんです。ご主人様はややこしいことや難しいことを要求されたら喜んでされると思います。それがなんでこんな簡単なことできないんですかと言われて、そして彼はヨルダン川に入って、そして身を7回 沈めたわけです。そうしたら皮膚は赤ちゃんのようにきれいになったと書いてあります。ナーマンはプライドを捨てたんです。そして言われた通りのことをしたんです。そしたらきれいになった。それと同じことが私たちに起こるわけなんです。なんでイエス・キリストを信じただけで救われるんだ、どんな罪人でもなんで救われるんだ、悪いことを指導しであって死の直前でもイエス様を信じたら救われるって、そんなバカな話があるかと言われる方がありますけど、それはプライドがあるからじゃないですか。不信仰イコールプライド、信仰イコール謙遜。この生まれつきの盲人はイエスを信じて救われたわけなんです。霊的に目が開かれることも同じようにして起こるわけでございます。三つ目、彼は自分の救いの事実を知っていたということでございます。本当に目が見えるようになったという事実でございます。9章の25節、彼は答えた、あの方が罪人かどうかは私は知りません。ただ一つのことだけ知っています。私は盲目であったのに今は見えるということです。彼というのは目が見えるようになった盲人のことです。あの方というのはイエス様のことです。あの方が罪人かどうか私は知りません。ただ一つのことだけ知っています。私は盲目であったのに今は見えるということです。彼がですね、物乞いをしていた盲人であったのに目が見えるようになったということで、周りは大騒ぎになったんです。そしていやこれは別の人だと言うし、どういうようにして治ったんかと、もう本当に周りは大変なことになったわけです。9章の10節11節を見ていただきますと、そこで彼らは言った、それではあなたの目はどのようにして開いたのですか。彼は答えた、イエスという方が泥を作って私の目に塗り、シュルアムの池に行って洗いなさいと私に言われました。それで行って洗うと見えるようになりました。13節、彼らは前に盲目であったその人をパリサイ人たちのところへ連れて行った。ところでイエスが泥を作って彼の目を開けられたのは安息日であった。こういうわけでもう一度パリサイ人も彼にどのようにして見えるようになったかを尋ねた。彼は言った、あの方が私の目に泥を塗ってくださって私が洗いました。私は今見えるのです。するとパリサイ人のある人々が、その人は神から出たものではない、安息日を守らないからだと言った。しかし他の者は言った、罪人である者にどうしてこのような印を行うことができよう。そして彼らの前に分裂が起こった。そしてもう一度25節、彼は答えた、あの人が罪人かどうか私は知りません。ただ一つのことだけ知っています。私は盲目であったのに今は見えるということです。そこで彼らは言った、あの人はお前に何をしたのか、どのようにしてその目を開けたのか。彼は答えた、もうお話ししたのですがあなた方は聞いてくれません。なぜもう一度聞こうとするのです。あなた方もあの方の弟子になりたいのですか。彼らは彼を罵っていった、お前もあの者の弟子だ。しかし私たちはモーセの弟子だ。私たちは神がモーセにお話になったことをしている。しかしあの者についてはどこから来たのか知らないのだ。彼は答えて言った、これは驚きました。あなた方はあの方がどこから来られたのかご存じないという。しかしあの方は私の目をお開けになったのです。 彼はですね、まずイエス様と私は個人的に出会ったということを言っているんです。イエスという方がこの私に来て、そして私にシルアムの池へ行って洗えと言われました。私はそれに従いました。私はそうなりました。イエスという方が私に言われて、私はイエスに従いました。それでこうなりました。はっきりと私とあなたの関係でイエス様に出会ってイエス様を信じたことを言っている。これですね、とっても大事なことであるわけですね。イエスが私に言われて、言われた私は従ったんです。私はこうなりました。それともう一つ、彼は目が見えるようになった事実を証ししたわけなんですね。25節、彼は答えた。あの方が罪人かどうか私は知りません。ただ一つのことだけしています。私は盲目であったのに今は見えるということです。彼は教育はなかったかもしれないですね。でもね、救われた、目が見えるようになったという事実があったわけです。この目に見えるように、目が見えるようになったというこの事実が彼を強くしたんです。体験した事実が彼を強くしたんです。皆さんご存知のようにですね、自分が体験した事実ほど強いものはないんですね。体験もしなかったらですね、どこに説得力あるでしょうか。でもね、どんなことであっても実際に体験したことがあれば、それはもうどんなことがあっても、誰に何と言われてもそれを主張するわけです。キリスト教というのはですね、またクリスチャンの信仰というのは結局こういうことだと私は思います。イエス・キリストと私とあなたの関係になる、そしてイエス・キリストを信じる、そして救われるというこの事実なんですね。この事実がクリスチャンを人生で強くするわけです。イエス・キリストの弟子たちがキリストが復活されてからエルサレムで伝道します。そしたらエルサレム当局は反対します。やめさせるんで、捕らえるんですね。尋問します。弟子たちは、あ、そうですかってやめたでしょうか。やめなかったですね。人の働きの4の19に、ペテロとヨハネは彼らに答えていった。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。皆さん、事実より強いものはないわけなんですね。クリスチャンの霊的な力、これはキリストと出会った、私は救われた、この事実にあると思います。キリスト者の信仰というのは結局一つのことを知っているということだと思います。イエス様を信じてこうなりましたということを知っています。私いろいろなことわからないんですけれども、本当にイエス様がこう言われました、私は信じました、こうなりました、このことを知っています。これがクリスチャンの力なんです。私たちはね、必ず試練に遭いますね、クリスチャンとして。でもですね、 その試練に乗り越える力は一つのことにかかっています。それはイエス様がこう言われたので私はそれをしてこうなりましたという体験があるということなのです。これがある人は誰が何と言おうとしても信仰の道を行きます。なぜならその人に事実の体験があるからなんです。これは非常に大事なことなんです。愛する皆さん、あなたはイエス様と個人的に出会っておられますか？あなたはイエス様が私にこう言われました、それで私はこのようになりましたということが終わりですか？一つのことなんです。私はイエスを信じて永遠の命が与えられました。この一つのことを知っています。私はイエス様を信じて罪が許されました。この一つのことを知っています。私はイエス様を信じてから神様がいつも私と共にいらっしゃるということを知っています。この一つのことを知っています。私はイエス様を信じました。イエス様を信じた人には全てのことが益になるというこの一つのことを知っています。一つのことを知っています。いろいろなことを知らないかもしれない。でも一つの知るべきことは知らないといけない。一つの知るべきことを知らないで他のことを知ったところで霊的に強くなるとは言えない。なぜなら一つの事実がその人になければならないからなんです。これは本当に大事なことです。この生まれつき盲人の人ですね、イエス様を信じる道から離れたと思われます？ありえないと思います。彼はユダヤ人の社会から追放されたんですね。そう書いてあります。追放された。でも彼はイエス様に従ったと思います。なぜならイエス様が自分の目を開けてくださったという体験があるから、誰が何と言うと私はイエス様に従います。私はただ一つのことをしています。いろいろなことを知らないかもしれない。でも一つのことを知っているということは非常に大事なことです。じゃあどうしたら一つのことを知ることができるんですか？私はこんなことありました、これは事実です、誰が何と言おうとこれは本当なんですと、どうして言えるようになるかというと、イエスと私が一対一で私とあなたの関係で出会うことです。そしてイエス様に、私は罪人です、私の罪のためにイエス様が死んでくださったことを信じます、イエス様救ってくださいという、そうすれば私たちは他のことを知らなくっても救われているという事実を私は知っています。いうことが言えると思いますね。クリスチャンホームのお子さんがこの教会にいてくださり本当にありがとうございます。もう本当に心から感謝し祝福を祈るんです。どうかお父さんお母さんを通してイエス様を見るんじゃなく、自分で信仰を持ってお父さんお母さんをなしで直接見上げてください。そして悔い改めて直接イエス様を信じてください。そうすれば今までになかった体験をすることができるようになると思います。そして 誰が何と言おうと私はこの道を行きますということが言えます。なぜなら事実を体験しているからです。残念ながらこの事実がないまま歩んでいらっしゃる人が教会の中にいらっしゃいます。教会行くことがしんどいです。教会行くことが形式的なんです。でも本当に事実を知れば私は行きたい、行かなければならない、喜んで主に従いたいと思うようになります。なぜなら個人的に知ってるからです。事実より強いものはありません。体験より強いものはありません。どうかもし私はまだないとおっしゃるのであれば、イエス様が言われたのでします、従います、御言葉にかけます、それをなさってください。そうすればいろいろなことわからない。でも一つのことだけしてます。イエス様がしなさいと言われたらこうなりましたと。このように言えると思うんですね。結局はイエス様との個人的な関係であるということだと思いますね。イエス様はね、私たち霊的な物乞いの生まれながらの盲人、どこも行けない、そんな私たちのところへわざわざ来てくださったんです。目を留めてくださったんです。世の人たち素通りしていきました。でもイエス様だけ心配してくれました。声かけてくれたんです。あなたの罪のためじゃないですよ、神の技があなたに現れるためですよ。こんなこと言う人あるでしょうか。イエス様以外にそんなことを言う人はないんです。なぜならイエス様は神の子だからです。そして私たちのために十字架にかかって死んで罪をあがなわれたから、イエス様だけがそれを言うんです。そこで私はイエス様を信じますと言って信じた時に、私たちは永遠の命が与えられるわけです。今日イエス様が言われているのでこれをしよう、イエス様が言われているので信仰告白しよう、イエス様が言われているので私はバプテスマを受けよう、イエス様が言われているので全てを捧げよう。言われているからやった、そうしたらこのようになった、これをね、体験する信仰者になろうじゃないですか。頭の信仰だけじゃないしね、心の信仰、知識だけで本当の命に預かるために、悔い改め、イエス様を受け入れ、イエス様に委ね、歩んでいこうじゃないですか。そして私はただ一つのことを知ってます、一つのことを知ってます、だから私はこの道を行きますと言えるようになろうじゃありませんか。お祈りします。天のお父様、イエス様は神の子なのに私たちの身代わりとなって十字架で死んで罪をあがなっていただきました。心から感謝をいたします。どうか私たちがこの癒された盲人のように、ただ一つのことだけ知っています。私は盲目であったのに今は見えるということです。このように言えるものとしてください。御言葉を体験、信仰を体験させてください。 そのために一歩踏み出すことができるようにしてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。では